皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、どうぞよろしくお願いします。
皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はですね、今年初めてのこの美味しく健康のラジオの日となりました。
そうですね。
はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
月に一度なんですけども、第4水曜日にのこのお時間にですね、健康や薬膳のお話をしていってます。
はい、
どうぞご健康にお役立てくださいませ、
ね、役立ってますよ。
そうですか、ありがとうございます。ございます。今日も盛りだくさんの健康情報を持ってきましたので、いろいろお話しさせていただきますね。今日はですね、
はい、
江戸時代に書物を出された貝原越見っていう方の養生訓のお話をしようと思うんですけども、はい、貝原越見さん、聞いたことありますでしょうか、お名前。
なんとなく程度です、
江戸時代にですね、この方は、儒学者って言われているんですけども、
はい、
お医者様です、ドクターですね、
うん、
この方が健康に、ね、長生きするにはどうしたらいいかっていうことをね、書いた本なんですけども、
はい、
こちらの本のね、内容をちょっとだけねお伝えしようと思うんですけども、
昔からやっぱり健康に興味があったんですね、
うん、そうなんですよ、やっぱり長寿っていうのはね、どこの国でもなんていうんですか、もう憧れのことなんですよ。大切なことなんですね。で、江戸時代からもね、こういう食用訓っていうのが言われてますよっていうので、
はい、
鳩麦の森ではね、毎月通信を発行しておりまして、この1月号ね、今年の1月号はこの養生訓のお話をカルタ形式でね、お正月のカルタ形式でご紹介させていただいてるんですね。例えばなんですけども、
はい、
た食欲にちょっと言いますね、
はい、
職業のこれ33訓なんですけども、太陽に挨拶するっていうのがあって、太陽に挨拶する、朝起きたら初めに太陽に向かって大声でおおらかにおはようと挨拶するといい、それだけで元気が出るものだ。
なるほど。なんか生活の中でっていうことですね。食べ物だけではない。
そうそう、食べ物だけではなくて、生き方ですよね。日常の過ごし方をこういうふうにすればいいよっていうふうな養生訓が書かれてまして、こちらではね、ソレイユの通信では、15個ぐらいね、ご紹介させていただいてるんですけども、
はい、
また次のね、ご紹介が、元気をなくしてはいけないっていうのがあるんですよ。面白いでしょ。人は元気を源として生きている、元気をなくしてはいけない、元気を守ることができれば長生きできる。
だからやっぱり今より、そう、情報源が少ないですから、こういうことを言ってあげないと、一般庶民にはなかなか伝わらないところもあったんですかね。
そうなんです。でもね、この話ってね、今も通じるところがあると思いません？
そうそう、すごく原点ですよね。
そうなんですよ。このね、食用訓が書かれたね、時代っていうのは江戸時代であって、現代とは全く違う生活なんですね。本当に携帯とかテレビとか電話がまずないですよね。コンピューターもない時代ですし、あとね、今の私たちのね、生活って昔に比べるとものすごいスピードアップされてるんですって。
確かに、
どこ移動するのも電車とか車で行けますよね。で、昔は徒歩、歩いてでしか移動できなかったんですけども、やっぱりそのスピードアップされている生活の中で、この食用訓っていうのをね、また読み返すとですね、またね、年を取ってくると、年を取ってくるっておかしいですけど年齢を重ねていくとね、若い頃にはピンとこなかった言葉が、なんか改めてね、心にスーッとこう腑に落ちるというか。
確かに、
そうなんですよ。
なんかもう当たり前のことなんだけど、これって理にかなってるなっていうことが。
そうなんです。改めてね、読むとまたね、ご自分の生活に取り入れやすいかなと思う。簡単なね、言葉がいろいろご紹介されてまして、インターネットでね、貝原越見とか、 養生君っていうふうに調べるといろいろ出てくると思います。はい、うん、でこの、ね、養生君を解説した方の本がたくさん、いろんな方の解説の本が出版されて おりまして、であとはね、あの単行本としても出てたりするので、
はい、
あのもしねこういうことちょっと聞きたいわとか知りたいわということいらっしゃったら、インターネットとか本屋さんに貝原一景の本は必ずありますので、
はい、
こういうのもちょっと1冊家に置いとくのもいいかなと思いますね。
うん、
ちょっとまだね、あのご紹介させていただきますね。
はい、
幸せに長生き、
ほう、
幸せに長生きしようと思うのが人の願いであり務めである、はい、それこそが養生の道である。縁あってこの世に生まれてきたのだから、生まれてきたことに感謝をし、幸せに長生きしようというのが人の願いであり、また務めである。
へ
え、この務めであるっていうね、
はい、
ここがまた、
うん、
なんかピンとくるでしょ。
なるほどね、
うん、幸せにならないといけないっていう務めであるっていう風にね言ってるんですよね、貝原一見さんは。
すごい生き方までも教えてくれる、
うんうんうん、そう。あとあの食養生にしたら、いろいろな味を食べるっていうのもあって、
はい、
いろいろな味を食べるもの、も、いろいろな味をのものを食べる、まんべんなく食べることが病気にならないコツである、
うん、なるほど、
っていうのもあるんですよ。
どうしてもね、今は特に食生活も偏ってしまうっていう、はい、なんかね、
そうなんですよね、
問題も起こってますからね。
あのぜひぜひあの食養君のね書いてるの、貝原一見さんいいこと書いてますので、昔はねピンとかなくても今ちょっとピンときたりとかね、うんうん、読み返すといいなって思う文章もありますしね。なんか前これあの料理教室でご紹介すると、はい、なんか涙出てきたって言ってた若い人がいて、
わかる気がする。なんか温かいおじいちゃんとかおばあちゃんがうんうん、うん、お孫さんに、
そうですね、
ゆっくりこう教えてあげたい内容な、
う
ん、
そうですね、
感じがします。
うん、ぜひぜひ皆様、うん、あの貝原一見食養君っていうのでね、ちょっと、本を探してみていただいたらいいんじゃないかなと思います。でこれがね、私よく出張中に、はい、新幹線乗ってる間にねよく読んでたんですよ。で繰り返し読んでもまたハッと気づかされることがあったりとかして、うんで、うん、繰り返し読んでもね、うん、いいかなっていう風な本ですので、ちょっとご紹介させていただきました。うん、今のこの現代でもあの納得できるような内容がたくさん書いてますので。
そうですね、うん、でもこうやって考えると、お医者様ってやっぱりそういう生き方とか生活とか食べ物とか、
うん、
幅広い目で見ていらっしゃるんですね。そうです
よね、食べ物だけじゃなくてね、生き方ですよね。で私あの健康情報とか好きで栄養学習ったりとか薬膳習ったりとかいろいろ勉強するんですけど、
はい、
結局はこの養生君に尽きるかなって
すごい
思うくらいですね。
宝物ですねこれはね。
そうなんですよ、皆様ぜひ一冊家にね、うん、置いてたまに読んでいただいたらいいかなというふうに思います。気づかされることがたくさんありますね。
本当ですね、
うんうん、
でもそうやって皆さんにいい情報をね、こうやって雅子先生がラジオでおっしゃってくれるっていうのは本当にありがたいですね。
毎月頑張って発信していきますので、よろしくお願いします。
お願いします、
うん、今年もねしっかりと養生して健康でね、はい、あのご機嫌な体づくり、
うんうん、
機嫌よく過ごせる体づくりをねしていけたらいいかなと思います。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、今日はですね、冬の養生ということで腎臓の話をね、先月から引き続きさせていただこうかなと思います。
はい、
腎臓、寒いね冬になると腎臓っていう臓器がちょっとしんどくなってくるんですね。
しんどくなるんですか、
う
ん、
ですので、うん、腎臓が喜ぶ食べ物を食べてあげるといいよっていうふうに薬膳では言われています。
はい、
東洋医学ではね、季節ごとに決められた臓器を養生すると、うん、その、まあ、月も季節もそうなんですけども、一年を健やかに過ごせるっていうふうに言われてるんですね。春になると春の季節は肝臓をケアします。はい、夏は心臓をケアするんですね。うん、で秋は肺っていう臓器を まあ、癒していく。で冬、今は腎臓の季節っていうふうに言われてるんですね、うん、冬の季節はね腎の養生が大切っていうふうに言われています、
はい、
うん、養生食としては腎の働きを助ける黒い食材がおすすめっていうふうに言われてるんですね。
腎は黒なんですね。
腎は黒なんですよ、
はい、
で今日もね薬膳料理教室会社の方で開催させていただいたんですけども、腎のお話をして、であと腎が喜ぶ食材をねもう実際見ていただいてっていうので、うん、たくさんあの食材をあのテーブルの上に並べてしているんですけども、黒豆、
はい、
とか黒米とか、
うん
うん、黒ごまですね、うん、黒きくらげとか、うん、黒い食材っていうのが腎臓を喜びますので、はい、そういった食材をねちょっと並べて見ていただいたんですけども、あとはやっぱり海藻類っていうのも黒に含まれてまして、はい、うん、海藻類っていうのも腎臓の働きを良くしてくれますので、わかめとかひじきとかっていう海藻類っていうのもおすすめの時期になるんですね、
うん、そうだったんですね。
そうなんですよ、
うん、
であとね山芋とか、
はい、
長芋とか、自然薯とか、
はい、
大和芋とかいうね山のもの、
うん、
山のものっていうか土物のものなんですけども、これ山薬って言いまして、
はい、
山の薬って書くんですね。
なるほど、山薬、
うんうん、あの自然薯が手に入りまして、あそこは大田、
はい、
大田の道の駅でね、こんなこうぐるぐるぐるってこう、うん、ごぼうのなんていうんですか、もう曲がったような自然薯が、
うん、ボコボコしてる、
あ、そうなんですよ、売ってまして、で今日はその自然薯をとろろ芋みたいにすってね、お出汁とすって、は
い、
で食べていただいたんですけども、
うん、もすごい山芋よりももちもちとして、
うん、そうそうそう、粘りがすごいですよね、
うん、
あれがね滋養強壮にいいっていう風に言われてて、元気が出るんですね、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で自然薯が手に入らなくても、うん、奈良にはこの時期ね大和芋っていう ごつごつとした岩のような、
丸っこ
い、丸っこい、
はい、
これ売ってますので、うん、ぜひそういうの見つけたら350円ぐらいかな、500円ぐらいでこういう大きいの、うん、買えますので、見つけたらねちょっとあの皮を剥いて、
はい、
すりおろして、うん、まあ、しあのお出汁と溶いて、はい、まあ、ご飯の上にかけるとか、お味噌汁に入れるとかね、
して、お味噌汁に
食べてください、
うん、熱加えたらちょっと雰囲気変わりそうですね、うん、
美味しいですよ。お出汁とものすごい合います。
はいな、
うん、で大和芋じゃなくても長芋でも大丈夫ですので、
うん、そうですか、
うん、でね私ちょっと会社っていうか鳩麦の森に来られるお客様から教えていただいたんですけども、
はい、
岩上野の忍者の本っていう本の中にね、
ええ、
忍者がいつも団子を持ち歩いてたっていう書物が残ってまして、
はい、
その団子が自然薯と鳩麦粉を混ぜて、
うん、
お団子にして乾燥させて、うん、それをね腰 の布袋の中にねたくさん団子を入れてるんですね、これが忍者団子っていう風に言われてるんですけど、その伊賀上野の忍者はその団子を食べてこう戦いに行ってたらしくて、うん、
よっぽどこう精がつくというかね、
そうなんです、精がつくっていう食べ物が入ってて、でそのねその書物を漫画にしてるものがあるみたいなんですね、
はい、
その漫画を読んだ子供たちが、
うん、
鳩麦の森に鳩麦を買いに来るという、
いや
鳩麦食べると忍者みたいに元気になるっていうので、
ぜひその忍者団子を再現してほしいな、
うん、そうなんですでね再現するわってことになって、レシピを教えていただいたんですけど、
はい、
なんかね一生だるでね
作
るんですよ
すごい。で
一升だるがまずないっていうことに気づいたりとかあと焼酎を3本入れる、日本酒やったかな焼酎やったかな、一升瓶をねなんかこう入れていってそれをこねていってって、
まあ、
でちょっと量多すぎてできませんとか言ってたんですけど、
じゃあ現代版の忍者団子ぜひ、
いやあの鳩麦そのまま食べといてください自然薯吸って、
うん、
で茹でた鳩麦と一緒に召し上がっていただくと忍者団子ぐらいの汗がつく食べ物になるかなっていうふうに思います。
でも夢があるな、子どもたちにね、そうやって食育にねつながればいいですよね、
うん、そうなんですよ、楽しいなと思って、忍者が鳩麦食べてたっていうのが楽しいなと思って、
すごい、どうして鳩麦を選んだのか聞きたいですねその時代に行ってもう分かってたんですねその頃から。
そうなんですよ、いやでも本当に楽しかったですね、あのお話をさせていただいた時は、まあ、それぐらいねあの精がつくっていうふうに言われてて元気が出ますね、はい、鳩麦もあの三薬っていう山の芋ね、
ええ、
うん、自然薯をはじめ大和芋もね長芋も そういう風にして召し上がっていただけたらいいかなと思います、
はい、
でこのね黒い食材とか山芋とかあとハトムギっていうのは腎臓が喜ぶ食べ物っていう風に言われてるんですね、でそもそも腎臓っていう臓器は何をしている臓器かっていうと、
はい、
老廃物を体の外に出す、うん、排尿でおしっこを作って出すっていうこととあとうんちを出しなさいよっていう司令塔になってるんですね、でまあデトックスをしてくれて、はい、で体の中から血管から腎臓に送られて老廃物をろ過してでいらないものを体の外に出すっていう働きが腎臓の働きなんです。でものすごい大切な臓器で、うん、生まれ持って2つあるんですけどもね、後ろの腰のあたりにね2つついてますね。で血液ってこうずっと巡ってるじゃないですか、
はい、
血液って止まったりしないの でずっと巡って腎臓にもその血液が入ってきますよね。でそこでろ過するんですけども、だいたいね、200リットル、
うん、
バスタブ1杯分ぐらいの、はい、まあ、水の量にしたらその血液が腎臓にも流れてるんです。
すごい量、
バスタブ1杯分ぐらいの200リットルのお水っていうか血液が腎臓に行ってでそこでろ過をしてでおしっこを作って排尿として外に出すんですね、
はい、
で1日ねだいたいお手洗い行く回数が7回から8回が平均っていうふうに言われてます、ちょっと皆さんね朝から数えてみてください、
うん、
朝から寝るまで、
はい、
でだいたい 7,8 回行くのが、まあ、標準、
うん
うん、で 1.5 リットルから2リットルのおしっこ出しますね、
へ、
うん、でこれってねすごい大切なことで2日間尿が出ないと死んでしまうんです、
うん、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。だから救急でもし意識が失って病院に運ばれても管を通しておしっこは出させるっていう風に、
大事なんだ。
そうなんです、老廃物は必ず体の外に出さないといけないっていう風に言われてるんですね、うん、でこの腎臓が一番冷えを嫌うっていうことで、
はい、
冬になると腎臓がねちょっと疲れてくるんですね、
うん、
ですので腎臓の後ろ背中をさすってあげたりとかホカロンを張ったりとかあと腹巻きをしたりとかして、
うん、
腰を温めてあげる。まあ腰ってすごい大切じゃないですか、この時期ねぎっくり腰になられる方も多いんです。
あ、そうなんですか、
うん、冬ですねぎっくり腰来るのはね、うん、急激に腎臓が冷えたりとかするとぎっくり腰になりやすいっていう風に言われてるんですけども、
はい、
まあ、腰って本当に大切ですので、ね、肝心要ですのでね、
はい、
そこに臓器として腎臓はありますので、うん、腰をねちょっとさするとかね皆さん今ねさすってみてください。背中の方ですね腎臓があるのはね、でここでしっかりと老廃物を出すおしっこを作ってくれるということなんです、
はい、
そうなんですよ、
うん、
お手洗いあんまり行かへんわっていう方ね、トイレに行く癖をつけてください。何時になったらお手洗いにまず行くって言って行ったら出ますので、
うん
うん、出る練習、あとね水も飲む練習なんですね。私はハトムギ茶をおすすめしますけども、ハトムギ茶は腎にいいですのでね利尿作用があってね、
はい、
おすすめしますけども、まあ、味のついていない、ね、甘くない、ね、お水っていうのを飲む練習をしていただいた方がろ過しやすいんですよ。
そうなんだ、
うん、やっぱり水分取らないと血液もドロドロになりがちになりますので、そこでしっかりと水分を補ってあげて、
うん、
その水分の力でろ過をして体外に送る、はあ、出すっていう感じですね、
出すの大事ですね、
うん、そうなんです、うん、もう本当にデトックスですね、大切ですね。
じゃあお肌のね、うん、デトックスとか言っていろいろやってますけども、はい、そう腎が大事っていうのはちょっと忘れがち。
肝臓でね、うん、毒素はこう分解されるんです。よくアルコール分解するのに肝臓っていうふうに言われますけども、
はい、
肝臓は分解するだけであって外には出さないんですね。腎臓が初めて体の外に老廃物を出してくれるんです、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。
なるほど、ね、
ですので腎臓ねさすってあげるとか、
うん、
だから腎臓さえ元気になったら全ての病気は治るっていうような本がたくさん出てるんですよ世の中。さっきもね、はい、みーちゃんの、
はい、
一
つ前の番組ですね、
うん、ラジオで
鍼
灸院の先生いらっしゃったでしょ、ちょっとお話しさせていただいた。やっぱりこの時期は腎臓、
うん、
だから腎臓系の針をね 指すんですっていう話を。
ちょっと今日はねマーシャルさんね鍼灸院の話を出されなかったんですが、本業は鍼灸院の方
出されてなかったですか。もうそこのギャップがすごい楽しくて私
ねえ、
鍼灸のもうそれも院長先生ですよ。
そうですよね。
そうですよ、うん、それでね趣味でラップをされてる、ね、このギャップがまた楽しい
そしてこの番組もそういったね、うん、ノーシンギングノーライフからバトンを受け取って、
うん、そうなんですよ、
健康情報につながってると
ね。そうですよね。本当にその人権の話をすると私興奮するぐらい楽しかったんですけども腎臓すごいね大切なんですよね、はい、であの水をねそうやって水分代謝を良くしたりとか、いらないものを出したりしますので、うん、老廃物っていうのもありますけども、いらない塩分とかっていうのも出しますので、
ええ、
血圧が高くなる原因っていうのも腎臓から来たりとかしますので、しっかりと黒い食材を心がけて食べてください。
本当ですね、
うん、でね、あの黒い食材とかこういう山の芋とかね、
はい、
食べても、うん、腎臓が一番弱らせる食べ物食べてたら元も子もないんですよ。
弱らせる食べ物ってあるんですか。
あのね、甘すぎる食べ物。
甘すぎる、
うん、だから砂糖がいっぱい入ってるような食べ物は腎臓がしんどくなるっていうふうに言われてるので。
そうなんだ。
そうそうそう、そういうところもちょっと気にしながらいいものを口に入れていく。
あ、すごい最後に気になるポイントを聞いちゃいましたね。
あのね、結局ね、そこの腎臓をもしあの元気にさせたいなと思ったら、
はい、
腎臓が喜ぶものをたくさん食べてあげるよりも、腎臓を弱らせる食べ物をシャットダウンした方が早いんです。
なるほど、
わかります。
それ深いですね、
うん、うん、腎臓を喜ぶ食べ物よりも腎臓が弱らせる食べ物を取らないっていう方が、うん、腎臓は元気になるのは早いですよっていうふうに。
なるほどね。それなかなかね、うん、やっぱりいいものを取りたい取りたいだけで終わっちゃいますもんね
なんかね、ちょっと腎臓に悪いんちゃうかな、この甘いもんって思いながら食べた後はいいものを食べてあげる。プラマイゼロにしちゃう。そこで、
そうですね、そこ大事ですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
いかにこうプラマイゼロに持っていくか、
はい、
でやっぱりそのご機嫌さんな体をねキープするためにはちょっとあの体に悪いかなと思う甘いものを食べながら、でまたいいものも食べてっていう風にしていただいたら元気になっていくかなと思います。
なるほど、
ね、いい話しましたね、今ね、
すごい、もう素晴らしい養生くんのお話からね、
はい、
こうやって基本に帰るっていうのがやっぱり大事だと思うんで、
ぜひ月に1回このラジオをお聞きになっていただいて、はい、基本に一度だけ帰る、
帰りましょう、うん、
っていうこともね心がけていただけたらなと思います。
はい、それではこの後エンディングです、はい、メールもいただいておりますのでご紹介したいと思います、はい、はい、さてラジオネームみのさんからお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハトムギ薬膳奈良で検索するとお店のホームページにたどり着きました。
ハトムギの森ですかね。
いただきましたよ、
はい、
素晴らしい
素晴らしい。
もう奈良でハトムギといえば、
あの日本でハトムギといえば
もう日本に行っちゃいますか。
あ、そうですそうです、日本で唯一のハトムギ屋さんですので、
そう
だから世界一ですよね。
世界一だすごい方と喋ってるそれでやっぱり雅子先生も楊貴妃のような美しい素肌をお持ちなんですね、うん、
お肌は綺麗になっていきますね、ハトムギを食べたり飲んだりしていくと、
う
ん、
ねえ、
今日ね薬膳のクラスで半年ぐらい通ってくださった方かな、目の下の白い脂肪のようなプツプツが取れたんですっておっしゃってましたね、
は
い、芯のようなものが取れましたっていう言われてましたね、
うん、
あの異物は取っていきますね、ハトムギの効果で。
ぜひね、あの美濃さんこれをきっかけにハトムギの方にもね、
はい、ハトムギの森にいらしてください。
はい、それではこのハトムギの森どうやって行ったらいいのか、一体何をね、はい、どんなところなのか教えてください、
はい、ハトムギの森ではあのオーガニックのハトムギ茶とかハトムギポリポリそのまま食べれるハトムギとかいろいろ国産の安心なハトムギが販売されてるんですけども、特にあのハトムギのパンがやっぱり人気ですね、
はい、人気ですね、
ハトムギのパン美味しいですね、
はい、
あとハトムギのグラノーラとかもね、
うん、
販売させていただいて、ハトムギのサブレも人気ですね、
あのハトムギのパンって、
はい、
主にこう食感も も違いますよね。
そうなんです。ハトムギのね、あの湯種製法っていう方法で作られてるっていうのと、酵母菌がハトムギの酵母で作ってますので、本当に美味しく召し上がっていただけますし、ほのかにハトムギの香りもして、うん、いいですね。乳製品とかお砂糖一切使ってませんので、そういう添加物がないっていうのも安心して食べれるかなっていうふうに思います。
添加物がないものを探してらっしゃる方多いですからね。
そうですね。パンはね、健康なパンね、食べていただきたいという思いでね、販売させていただいております、はい。場所は奈良市古市にございます。住所は奈良市出屋敷町 141-1、 電話番号 074-26-8318、 074-26-8318 です。パンがね、お休みの日が月曜日と火曜日になりますので、ちょっとねホームページ、ハトムギの森を見ていただいてお越しくださいませ。
はいね、さっきみのさんがホームページで、ね、検索していただきましたので、
ありがとうございます。
このホームページ行きますと、さっきご紹介いただいたハトムギの健康通信のことなども載ってるようですね。
はい、はい、そちらでも1月号置いてますし、あとですね、ハトムギのホームページ見ていただくと、イベントのところを見ていただきますと、ハトムギの料理教室とか薬膳料理教室っていうね、ところも行きますので、参加ご希望の方がいらっしゃいましたら、またそこのホームページチェックなさってみてください。
今日も開催されてどんな内容でしたか？
今日はね、腎臓のお話でしょ。でお食事はね、ハトムギのお味噌を使って、ハトムギ味噌を出しして、ハトムギの黒米、ハトムギと黒米を入れたハトムギご飯に、あとはね、黒豆とレンコンとか、はい、ハトムギとかを入れたレンコン饅頭を、
うん、
作ってね、美味しいんですよ。
美味しい。手が込んでますね。
手が込んでます。でハトムギの甘酒でしょ、うん、ハトムギ酵素でしょ
それお値段に換算したらってちょっと考えちゃいますけども、
大サービスですね。
ですよね、うん、
健康の大サービスですね。
はい、
うん、こういったこともね、開催させていただいてますので、うん、チェックなさってみてください。
はい、わかりました。あのハトムギ料理のフルコースランチっていうのはどういったことなんですか？はい、
ハトムギでね、簡単にお団子できるんです。
はい、
ハトムギお団子って湯がかないといけないんですけど、丸めるとお団子になったりとか、あとね、ハトムギと蜂蜜をこう練って、うん、食パンにこう塗って食べていただくとまた美味しかったりとか。
ハトムギの、うん、何を使いますよ、ハトムギの粉？
粉もありますし、はい、粉末タイプとか、あと粒タイプとか、乾物タイプとか、いろいろあるので、はい、もう全てのハトムギを使ってお料理するんです。
あ、なるほどね、
うん、でそれを食べていただくっていうね、フルコースランチですね。
アイデア次第ですね。
あとハトムギのお化粧水の作り方とか、
最近売ってますよね。
ハトムギのお化粧水出ましたね、とうとう。
お化粧にも、
はい、
もう美しさにもいっちゃう。
もうより一層私美しくない？
もうどうしましょう、眩しくてね
自分で言うっていうラジオだから見えないんですけど、
本当に肌が綺麗ですから、
ツヤが出てきますね。
お写真がね、奈良ドット FM のフェイスブックページにも上がっていると思いますので
ぜひスタッフの方もみんな綺麗になりますので。
そうなんです、うん、ここで働いたら健康と美が、
健康になる
素晴らしい。
そうなんです、ハトムギオイルとかね、ハトムギのパックの仕方とかもいろいろお伝えさせていただいておりますので、
これ教えちゃっていいんですか？
もうフルコースで お教えいたします
ここに行った方だけが知れるという、
うん、ハトムギの、ね、お料理教室本当に人気ですので、ね、うん、いらしてください。
はい、それでは最後にハトムギ専門店、ハトムギの森の思いとは何でしょうか？
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っております。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、それではここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんでした。竹川先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もお聞きください。
はい、よろしくお願いします。